高野ブックラジオ。はい、こんにちは、高野です。最近は何があっても驚かなくなりましたと申しましょうか、
はい、
驚かないようにしようと思いました。
はい
それはなぜか、
うん
まあ、やっぱりあのもう毎回毎回でも申し訳ないですけど、
うん、
この2人でして
はい、
なんと、うん、あの前回の収録からまた動きが、
うん、
ありました。
ありましたね。
なんと先日購入した iPhone の 3G っていうね、
うん、
あの、まあ、古い方になっちゃうんですけど、
はいはい、
それの 16GB が、
うん、
今あの私が買った時は月額480円ずつ払って、
うん、
っていう契約だったんですけど、
うん、
それがなんと半額の240円びっくりっていう感じですね。
はい、はい、私と高野さんが使っているのが、はい、半額になってしまったと。
そうですね。
で、まあ、これは新しいのが、iPhone3GS がついて、32GB と 16GB、
はい、
2種類が出まして、ってまあ、これからですけどね、
これからですね、
出て、はい、今まであったのが S がついてない16ギガと8ギガ、
はい、
要は16ギガがバッティングするんですね。
そうですね。
で、値段を安くして、売り切ってしまおうという作戦なんでしょう、
うん、そうかもまあ最新じゃなくてもいいけどみたいな人も買うのかもしれないですけど、
うん、
新しいのがいいのか、
うん、
でしょう。
まあでも新しいのが見えていたら新しいの買うでしょうね、きっとね。
まあこれから発売されるまでがどれぐらいね、
うん、
するか分かりませんけど、
はい、ね、まあでも見た目がね変わんないから、
変わんないんですよね。
それはなんかちょっと嬉しいかなっていう気がしますけど。
うん、
僕は僕が買ってからどれぐらいなんだろう、3ヶ月
はいはい
ぐらいなのかな。高野さんは
まだ十何日か
そうか、十何日か、
十何日だもんね。
十何日で半額はちょっとショックだね。
まあ、せめてお父さんのストラップでもつけていただきたい
お父さんストラップはいはい、まあちょっといろいろとある、iPhone ネタですが、どうですか最近は。
最近は、ね、
慣れてきました。
だいぶ慣れてきましたね。
うんうん
うん。でまあよ、それであの料金のお知らせのページを見たりしたんですけど、
はいはい、
なんかね、
うん、
あのパケット代が12万いくらとか書いてあって、
ね、あー本当、
目が飛び出たという
お
あ、それでそうそう、あとはあの、ま、よくマックに行くようになりました。マクドですね、関西で
言う。ああ、はいはいはいはいはい、
あの接続がね、フリーの接続のとこがあるってことで、
はいはいはい、
はい、
そうですね、
外に出るとマクドばっかり行くよね。
へえー、そうなんだ。いや俺まだ設定してないんだよね。
そうなんです、うん、足買った日にもうその足でマクド行ったんで、
行ったんだ。へえ、
で接続してみてくださいとか言われたんで、そのまま、うん、押してしまったので。
へえ、でもあれですか、快適に使えます。
使いましたよ、
うん、
すごいなんかね、倍ぐらい速くなりました。
あ、そうだよね、 Wi-Fi 環境だとね、
うん、
な
んか普通は、うん、あの 3G の環境でね、
うん、
あの接続してるんですけど、
うんうん、
この Mac の中入ってそのブラウザ開くと勝手にその接続になるんですね、そっちのね。
あ、 Wi-Fi にね、うん、うん、そうだね。
そうそう、あとはまあそうですね、あとなんか結構お料理関係のものを入れちゃってるっていう感じが。
へえ、お料理関係、
料理もあまりしないんですけど、
うん、
まあでも昨日なんかはね、
うん、
あのこれから梅の季節じゃないですか。
はいはいはい、
梅をつけたりされる方多いと思うんですけど、
うんうん、
梅サワーの作り方とかね。
お酒飲むの。
いや、お酒はね最近飲んでないんですけど、うんうん、本当は飲みたいんですけど。
あ、そうなんだ。
飲んでないんですけど、
うんうん、
ただあの 梅シロップっていうかね、梅ジュースっていうのをうち作ってよく飲んでるので、
はいはいはい、
うん、それをレシピとかね、
うんうん、
あとなんかちょっと甘味、あの砂糖が気になる人が使う甘味糖を使ったそういうつける やり方とかね、
うんうん、
あとはね、なんか昨日ふとね、ジンジャーエールが手作りで飲みたいとか思って。
手作りでジンジャーエールなんて作れるんですか？
うん、できるんですよ。なんか生姜とね、砂糖と煮詰めてね、
うん、
作るといいらしいんでね。
へえ。
早速なんかメールで送って、
うん、
でなんか今日スーパーでそれ見ながら材料買ってきてる。
ほうほうほう。へえ。そうなんだ。うん、じゃあそんなレシピ集めにも iPhone が活躍しているということで。
実際作りな、作らないとダメだろうっていう感じなんです。
うん。そうか、はい、また iPhone のネタはちょくちょく出てくると思いますが、
一週間
はい、まあ、で今週はね、本来のアートの方に戻って、美術展を2つご紹介していきたいと思いますが、
はい、
まずメールをこの番組宛にもいただいたということで、はい、ご紹介したいと思います。はい、はい、
じゃあね、メールを、あの、はい、メールは最初の頃からちょくちょくいただいてたんですけど、
うん、
まあ、前も一回ね、読んだんですけども、またいただきましたんでね、
はい、
はい、読ませていただきたいと思います。
はい、
はい、これは5月28日にね、いただいてたんですけども、
はい、
はい、豊さんからです。
はい、
はい、高野さん、半助さん、こんにちは。
はい、
最近ほとんど写真を撮ってない新潟の豊かです
撮ってないんだ
、はい、はい、ゼロ回から聞かせていただいてます。
ありがとうございます。
実は最近ほとんど写真を撮っていないというより、
うん、
撮れないというのが本当のところです。
お、はいはい
はい、と言いますのも、優しい気持ちでファインダーを覗いていないのです。
ほう、
うん、当然写った写真には優しさも伝わってきません。
うん、
家族を撮った昔のフィルムを見返すと涙が出ました。
お、はい、
うん、写真の中に家族への愛情を残そうとしていたのだと思います。
うん、
ここのところブログに載せることを考えて他人の目を気にした写真ばかり撮っていたようです。
お、はいはいはいはい、
優しさが伝わってくる半助さんや高野さんの写真を拝見していて気がつきました。
うん、あ、そうなんですか。ありがとうございます。はい、
自分の写真が撮れればいい。自分の写真の原点は優しい眼差しだったことを思い出しました。
うん、
趣味の写真ですから、うん、自分に素直に撮っていきたいと思います。
はい、
で、あのお写真を、ね、2枚ほどいただいたんですけども、うん、お写真は娘さんが2歳ぐらいのに撮られたということでね、
うんうんうん、
はい、では番組を楽しみにしています。それでは失礼します。豊かでした、ということでいただきました。
はい、ありがとうございます。でもなんかこの写真拝見したらすごくね、可愛らしく、
可愛らしい、本当に、うん、スライドの、ね、形で、
うん、
前私があの作品の写真をスライドを、ね、日に透かして写したのをちょっとお見せしたかったんですけど、
うんうん
うん、あの豊さんもスライドを撮ってくださったのを送ってもらったんですね。
うん、そうかそうか、でもなんかあの分かるような気がします。この撮れないみたいなのはね、
うんうんうん、
あのいろんなことを考えてしまってなんか、うん、冷静になるとなんかつまらんことで、こうシャッターが切れていないみたいなのは、僕自身もありますし、でこのブログに載せることで、うんうん、こう気にしてっていう風にというのもあのちょっとわかるような気がするんですけど、うん、僕はねでも分けて撮っちゃうので、分けて撮るというかあんまり、そうか、あんまり気にしてないのかな。撮ってブログで使えるのがあったらブログに載せるみたいな感じかな。うん、なのであんまりそこは意識せずに、まあ、自分の写真をっていう風な、コメントもありましたが、あの本当にこの写真拝見させてもらったら、うん、素直に撮っていただいたらすごくいい写真を撮られるじゃないかなと思いますので、またあの豊さん自身の 豊さんの写真を撮ってもらったらいいかなと思いますね。
ね、
うん、高野さんはどうですか、撮ってて撮れなくなるとかいうことないですか。
撮れなくなるはね、今のカメラ持ってからだいぶなくなったんですけど、
うんうん、
ちょっと高野ブック、うん、ブログ写真をしてる方がちょっと、
うん、
あの滞っちゃってるのはやっぱり載せるっていうのを考えてるかなっていうのはあるんです
よ、ね、ああそうなんだ、
うんうん、だからこうやってあのこっちラジオの方にね、あの出せる写真はあるかと思うんですけど、うん
はいはい、
やっぱり作品って思って考えた、うん、これ作品になるなと思って撮ったのを見たりね、
はいはいはい、
そういう風に撮ったっていうのをなかなかそっちの方にまだ今はちょっと出せないでいるんで、
うん、
そこをこう取っ払おうかどうしようかっていう、
ああなるほどね、あ
考えてる
ところ、そうかそうか、そこら辺が僕は気迫なのかもしれない、
うんでもそっちの方がどんどん出していけるし、うん、またそこからね、
うん、
あの展開があると思うんで、そんな悩まん方がいいと思う。
そうね、だから、はい、僕もなんかいろいろ考えちゃってたこともあるし、まあ、そうなる時期もあるんじゃないかなと思うんですけど、うん、僕はまあ言うてもたかが知れてるからとりあえず好きなように撮っとこうとか思って撮ってますけど、まあなんか撮れなくなっちゃうっていうのはなんかすごく寂しい気がするの で、
そうです、ね
うん、どんどん撮ってもらって、
うん
うん、出せるのがあったら載せるとかっていうスタンスでもいいんじゃないかなと思うんですけどね、
うん、
まあ豊さんご自身がどういうふうに考えられるかにもよるんであれなんですけど、
ね
この写真を送っていただいたのを見る限りは、
ねうん、
もうなんて言うんだろう、高さん自身の写真を撮っていただくのが一番良さそうだなっていう気がしますので、はい、ぜひどんどんまた写真を撮っていただければと思います。はい、ということでまた何か番組お聞きいただいて感想とかいただければ嬉しいので、はい、またよろしくお願いいたします。
あのブログの方にもアドレス書いておりますし、
はい、
あとブログの、ね、コメントにも書いていただいてもよろしいかと思うんですよね。
そうですね、はい、
まあ、それで紹介はできなくても、まあ、そちらにねコメント必ずお返ししますんで、
はい
はい、
そう、僕はこのブログのコメントはいつもね滞っちゃうんですけどこの間ちょっと迷惑コメントとかね、なんて言うんだろう、プログラムで書かれちゃうようなやつもあるので、そこら辺の整理をしてた時に結構フォトスクランブルとかただいまとか、まあ、この高野ブックもそうですけど、結構コメントいただいて、でそれぞれのパーソナリティがみんな頑張ってちゃんとコメント返しているんだなっていうの
そうです
ね、まあちゃんとみんな返事出してるんだとか思って、ちょっとあの反省しております、はい
はい、
ということで、今回、美術展の話を2つ、
はい、
ご紹介の方に入っていきたいと思います、
はい、
はい、ということで、アート展って言えばいいの、美術展って言えばいいの、
美術展ですね、
美術展、
はい、まあ、アート展でもいいかと思います。
はい、
はい、
2つ今回はご紹介したいと思いますが、
はい、
まずはこう高野さんの地元と言える範囲 に、
はい、
にある美術展、はい、
はい、美術館での、ね、美術展紹介になります。ちょっと皆さんから遠いかもしれないんですけども、
はいはい、
はい、
うん、
ここで朝子芸術の森美術館というところが、まあ、兵庫県内にありまして、
はい
はい、そこで今、7月12日まで開催されてます、
うん、
でその森は歌うセカンドファミリープロジェクトという美術展ですね、
うん、
はいはい、
うん、
まあ、台見ただけでちょっと何のことやらという感じな
ん
ですけど、ここのね、あの朝子芸術の森美術館というところで、
うん、
ところの野外彫刻がたくさんあるんですけれども、
うん、
まあ、その中にですね、植松圭二さんという方の
作品
があるんですね、
はい、うん、
で、あのその植松さんのご一家が実は、
うん、
まず奥様が、奥様かな、立体造形作家、
うん、
まあ、彫刻とはちょっと違うかと思うんですけど立体造形作家ですね、
うんうんうん、
であとこの息子さんの植松拓磨さんという方が美術家、
はい、
はい、関西の方で結構活躍されてる方なんですけど、
うんうん、
はい、でこのもう一人息子さん植松敦史さん、
うん、
この方は、他の美術館なんですけど、
うん、学
院されてまして、
はい、
でまあ、この4人の家族が集まって展覧会を今やっているということなんですね、うん、
なるほどね、
はい、
はいはいはい、これはどういった展示になる、彫刻家さんだからやっぱ彫刻だよね、
そうですね、お父さんもね植松圭二さんはその彫刻作品ですね、
うん、
まあ、奥様は立体造形と、このサイトに出てる写真を見ると多分床に置いてある、
うんうん、
ちょっと眉玉みたいなものだと思うんですけど、
うんうん、
これをそういうのとかね、あの、まあ、いろんな素材使ってやってられるんだと思うんですね、
うん、
あのちょっと見に行ってないんでごちごち申し訳ないんですけど、
うん、インスタレーションみたいな感じなのかね、
だと思うんです。あとこの息子さんのね拓磨さんっていう方の作品もそうかと思うんですね。
ああそうなんだ、
その、
うん、
はい、敦さんっていう学芸員の方がその解説をされているということで、
おお、なるほどね、
で、まあ、あの、まあ、現代美術っていう分野でこう、
うん、
いろんなジャンルで活躍しておられて、
うん、
まあ、素材木を使ったりね石を使って、うん、本当いろんなことをされてるみたいなんですけども、
うんうん、
でなんか、うん、この写真を見る限りはね、でもそんなもうバラバラに分かれてっていう感じではなさそうなんですよね、一体化してるなっていうのがすごく感じられるので、
うんうん、
そのなんか家族ならではの一体感があるのか、
うんうんうん、
また違う一体感があるのか、すごい楽しみなところなんですけど、
うん、なるほどね、はい、そっかそっか、この美術館自体は高野さん行ったことある美術館ですか？
私はね、実はまだねちょっと出かけられてなくて、その上の方になんですけど、ちょっとダムがあるんですね、
う
ん、
はいはい、
だいぶ山の方なんですよ、
うんうん、
ダムがあって、まあ、そこら辺をねちょっとドライブしたことがありまして、
家族
で、
うんうん、
それずっとあのダムから連なって大きなあの広場がありまして、そこに彫刻がこうたくさんあるという、うん、
へえ、
うん、でまあ前からこう現代美術に限らずいろんな絵画のもそうだし、
うん、
彫刻の作品もいろんなあの作品の展覧会やってきたところみたいですね、
うん、あそうなんだ、
はい、であとワークショップって言って、
うんうん、
あの一般の人が参加して、
はい、
美術家の人とこう、うん、いろんなものを作っていくっていうのもよくやってるところみたいですね。
へえ、そうなんだ。この彫刻とか、まあ、いろんな美術展といってもいろいろあると思うんですけど、はい、その彫刻とかも結構興味あるんですか？
はい、彫刻ありますね、やっぱりね。
へえ、
うん。まあ隣にあるようなもんなんでね。
うんうんうん、
うん。まあその。私大学行ってた時は本当隣になりましたしね。
あ、そうなんだ。はいはい、はい、
永田先生も彫刻家の先生だったり、あの高校の時はね彫刻の先生だったんですよね。は
い
は
い、へえ、そうなんだ。
でまあその自分も彫刻っていうか顔作ったりってことはやったことあるし、
うんうん、
また彫刻家の人が描いたデッサンね、あの素描ですか、
うんうん、
そういうのすごくこうまた絵とは違うものを目指してるんだなっていうのが本当によく分かったりしますし、
へえ、あそういうとこもあるね、
うん、
うんうん、
でまああと普通にねロダンとかそういう人たち、
うん、
オメッティとかね、
うん、
そういう人たちの作品を見るのもすごいいいんですよね、
へえ、
うん、実際人間をこう彫ったりね、
うん、
あの絵の具じゃない、粘土で作ったりっていうのも、
うんうん、
本当神業のような、
もう
楽しんでるようなっていうのがすごいよくわかりますし、
ね、へえ、
うん、
なるほどね、うん、そっか、ここでこう期待するものというか、こういうところを見たいなっていう、はい、この展示に関してはどこら辺が気になってます？
やはりね、ご家族でされてるっていうところですよね。
ああ、
はいはい。やってるっていうところでね。
ああ、なるほどね。
やってることはまあ違うとは思うんですけども、
うん、
家族で集まってるって、その美術家家族っていうのはすごいなんか、
ああ、なるほど、はいはいはい。
敷居が高いような、あ
の、うん、
大変な家族ですねって感じかもしれないですけど、
うんうん、
でもこうやって、うん、いろんな、そういう、それぞれが活躍してたのを集められるっていうのもすごく素敵なことですしね。
うん、うん、そうですね、うん、
それをまた解説してる家族もいるっていうのも、
うん、
しますね。
ああ、そういうところ、
家族がすごい、うんうん、家族がその親が子供に与えたものっていうのも見られるかもしれないし、
あ、はいはいはい、
うん、子供が作り出したもの、うん、子供さんが作り出したものを親御さんがどう受け止めるみたいなところもあるかもしれないしね。
ああ、なるほどね。
そういったなんか対話みたいなのが、
うん、
あの作品にどれだけ反映されてるのかなっていうのもすごく気になりますね。
あ、なるほどね、
うん、
そっかそっか、家族が家族ゆえにね、うん、そういう作品の中でどこかつながるものがあるのかもしれないという期待があるってことですね、
はい、なかなかねこういうことはできないことだと思うんですよね。
なるほどね。
芸術家なんて言ったらね、でも芸術、みんなが芸術家でなんて蜷川さんみたいなことになっちゃ
う、
うん、なかなかないと思うんですけど、
うんうん
うん、まあね、家族でこういう大きな展覧会できるっていうのは本当すごいことだと思うんでね。
そうですね、うんうん、そっか、そういう視点で見てみるのも面白いかもしれないですね、うん、はい、ということで、7月12日日曜日までやってるみたいですね、うん、
はい
はい、ということで、ホームページの方のアドレスも、
はい、
この高野ブックのブログの方に、準備してもらってますので、そちらもご覧いただければどんな内容かっていうのがお分かりになるかと思います。
あと12日の日曜日にね、
うん、
ギャラリートークって言いまして、まあ、美術館の方が説明されるか作家が説明されるか分からないんですけども、
はい、
作品についてこう解説してもらえるっていう時もあるようですのでね。
あ、それ12日にあるの。ああ、本当だ。はい、書いてありますね。うん。
それを目指していくのもいいかもしれません、
ね。なるほど。はい。ということで、一つ目はその森は歌うということで、
はい、
朝号芸術森の美術館の美術展になります。はい。はい、で、二つ目が今度は、はい、広島ですか。
地に飛びまして広島なんですよね。
はい、
はい、まあ、第二の故郷と言いましょうか、
うんうん、
広島なんですけども、
はい、
ここに肘山というとこが、肘山公園というちょっとね小高い山の肘山っていう山のところに作られた広島現代美術館で、
うん、
5月23日からね、はい、やってます、
うん、
マーティン・グリードさんという方の展覧会ですね、
はい、うん、うん、この方も有名な方？
なんかこういう美術展でよくあのグループ展とかね、
うん、
あの近、まあ、東京あたりで、まあ、例えば六本木ヒルズあたりとかで、
うん、
もういろんな作家を紹介するときによく出てくるような
ことですね。へー、そうなんだ、
うんうん、まあ、2001年にイギリスのね、
うん、
バナー賞っていうのを受賞されてるそうですけども、
へー、この人はどういった作品を出されるんでしょう、
はい、まあ、私も実際の作品はほとんど見てないのですけども、
うんうん、
まあ、この開催サイトにある、ね、文からも分かると思うんですけども、
うん、
日常あるものですね、
うん、
まあ、ここのパンフレットの写真が載ってるんですけども、
はい、
ちょっとこうサボテンが出てきたりしてるんですね。
うん、本当ですね。はいはいはい、
まあ、そういった日常にあるものからこう、
うん、
絵であったりですとかね、
うん、
立体作品ですね、
うんうん、
あとは映像作品、
うん、
とサウンドインスタレーションっていうのもやってるそうなんですよね。
お
お、うん、
サウンドインスタレーションってどんなんでしょうね、う
ん、なんでしょうね、うん、といったね、いろんな本当絵画にこだわらず、
うん、
本当いろんなことをしてるっていうのがすごく気になるところですね。
うーん、
まあそのあのその中にマーティンの独自の視点が貫いてるから、貫かれてるかなっていうのも、知れないんですけども、
うんうんうん、なるほどね。この人僕と同い年のようなので、
そうなんですか。
68年生まれということなんで、ちょっと気になりますね。
そう、同じ年、結構ね、最近こういう大きな展覧会も同い年の人とか結構出てくるようになったんですよね。
お
で、同じ頃にね、生きてる人たちがどういうことをしてるのかなっていう、
うんうんうん、
絵描きさんが、絵描きさんとかね、そういう模様を作る人たちがどういうものを作ってるのかなっていうのはすごい気になると思うんですよね。
うんうん、そうですね。うん。
うん、それがまず、私もね、割と年近いと思うんで、
うん、
それがすごい気になるとこですね。
なるほどね。いや、これは面白そうですね。どんな、なんか、いろんなものがありそうな。
ありそうなんですよね。で、なんかまあ、関連プログラムっていう下にあるのを見てみるとですね、
はい。
はい。
うんうん、
まあ、それ出てきてるんですけども、
うん、
一番最後にね、あのこれから7月のね、その最後の18、19、20でね、
うん、
あの与えられた空間半分の空気っていう作品があるそうなんですけども、
はいはいはい、
なんか風船に満たされた空間にお入りいただけますという、
へえ、
大掛かりそうな、
はいはいはい、
なかなか作品の中に入るっていうのはね、
そうですね、
できないことだったりしますよね。で、風船を、風船ってね、そこら辺にあるようなもんだっすよね、やっぱりね。
うんうんうん。
それがどういうふうに作品になってるのかなっていうのがすごい気になるところですね。
そうですね。へえ、うん。与えられた空間半分の空気か。
うん。結構大きそうですよね。
この中にワシャワシャと入っていけ。
ワシャと入っていくのか。
でまあ、その作品をの中でこう見れるということなんですね。
ような感じでしょうね、多分ね。
へえ、面白いですね。
あとね、ここに並んでる作品見てもね、本当サボテンとかね。
うんうん。
あとなんかこう、でもオーケストラとかも使ってやってるみたいなね。
ああ、書いてありますね。
書いてる。本当いろんなことやってる方みたいなんでね。
うんうんうん。うん。あ、ただ関連プログラムの中見ると、
はい、
ご自身が作品について語った日もあったみたいですね。
そうですね。
で
しょうね。
うん。なるほど。はい、
これあとまあ3歳以上の子供さん向けのワークショップで、うん、なんかマーティンさんを真似してみようとかいうの、気軽な感じのもありますね。
はいはいはい。
身の回り、ここにもね、身の回りにあるものって書いてあるんで、それはどういうふうに展開してるのかなっていうのがすごい。
うん、そうですね。その身の回りのものでできてしまうアートっていうふうになると、うんうん、じゃあ
誰でもできちゃうのかっていう、
ね、っていうことだよね。うん。
そうなのか、うん、私そうでないのか
っていうのは、ちょっと一見の価値ありそうですね。なんか僕個人的には同い年のアーティストがどういうものを作っているのかっていうのは、とても興味があるので、で広島行くんですよね、この6月の月末に、例によって自転車のレースをかけて全日本選手権があるので、
はい、
日本一を決めるレースなので、土日レースは土日なんですよね、
はい、
なんで、まあ、金曜日の夜中走って、まあ、土日でいつもだと日曜日そのまま帰ってみたいな感じだったんですが、はい、これを聞いてじゃあ日曜日もう一泊してと思ったんですが、月曜日は休館ということなので、
まあ、公立美術館は休館が多いです、
ね、はい、で、はい、開館時間が10時から17時ということなので、結構早めに、
終わるような
みたいなんでね、っていう感じ の、展示なので、ちょっとそこら辺はご注意いただければというところで、まあ、よく行かれている方はご存知なのかもしれないですけどね、
うん、
あの、うん、なんか写真のギャラリーとかそんな感覚だともうちょっとそこまでやってるのかなみたいな感じがするんですが、
私立の美術、一律のね、
美術館って結構そんな感じなんだ、なるほどね、
公立のところはねやっぱり多いです、ね、
まあ、
夜に寝起きるっていうところもあるんですけどね、
うんうんうん、
普通はだいたい早く終わりますね。
なるほど、はいはい、7月8月の土曜日は7時まで開館ということですが、はい、まあ、この、マーティン・グリードさんの展示は7月20日までなの で、8月は関係ないですが、まあ、7月は土曜日7時までやってるということなので、土曜日に行かれるのもいいかもしれません、はい、ということでこれもちょっと気になるので、ちょっと なんか考えようかなという感じになってきております。はい、
主に飾らずに、
はい、はい、ということで、美術展2つご紹介しました。はい、ここでねちょっと高野さんに教えてもらいたいのが、はい、美術に関係することをね少し、初心者の僕にいろいろと教えてもらいたいなと思っておりまして、時間がある回にはちょっといろいろ質問をしていきたいなと思っているんですが、まずは美術学校出られてるじゃないですか。ね、なんか興味はあるんですけど、身の回りに美術学校出たっていう人がいなくてですね、あのスノーさんにも写真学校ってどんなとこみたいなのを番組でやったことがあるんですが、美術学校ってどんなとこなんですか。
どんなとこでしょうね。
どんなとこって言われてもねっていう感じはするんですが、何をどんなことを、
はい、
っていうとまた長くなりそうなので、今回は、美術学校に入るとどんな雰囲気か。
入るとどんな雰囲気か。
どんなことが勉強できるの。
はい、
学科とかいっぱいあるんですか。やっぱ彫刻、絵画とか。
私のところは。でもね、私のところは割となんか普通のっていうかね、他の美大よりはなんか変わった、うん、あの成り立ちみたいなとこがありまして、
はい、
普通はなんか日本画のコースとか、
うん、
日本学科とか、
うん、
あと西洋絵画部とかね、
はいはい、
洋画っていうか、うん、洋画学科とか、
うん、
まあ、あと彫刻学科とかね、
はい、
そういうふうに細かく分かれてるとは思うんですけど、
うん、
私の行ってたところは、
うん、
あのまず造形学部で絵画科と彫刻科があって、
うん、はい、
あとはデザインがまた別学部。
おお、なるほど。
今はまたねそれにメディア関係のがあったりなんか学
芸
というのが取れるっていうのがあったりするらしいんですけど、はい、で、まあ、
うん、
1、2年の間はその絵画家と彫刻家みんなが揃ってこう授業をしてるわけですね。多分60人いたかな。
ほうほうほう。
50人ぐらいじゃなかったかと思うんですけど、
うんうん、
それでみんなでまとまってこう授業があるわけですね。
うん、
でまあ、学科の授業もありの、
うん、
美術の、ね、専門の授業もあり、
うんうん、
っていう感じで始まってて、で3年ぐらいからそれぞれのコースに分かれるんですよね。
あ、じゃ あ、まあ美術の基礎的な部分は、まあ、みんなで受けて、
はい、
それぞれの専門の分野に進学していくにつれて分かれていくような感じなんだ。
分かれていくんですけども、
うん、
分かれていくのも普通だったら日本画家とか、
はい、
はい、あの西洋画家とか、
うん、
版画家とか分かれると思うんですけど、
はいはいはい、
うちの学校はまず具象コースっていうのがあって、
具象、はい、
具象と非具象っていうのがあって、
お
非具象コースとかあって、
うん、
であとは版画コースだったんですよね。
お、
で具象っていうのはまあ普通に一般に言われるなんかこう人が書いてあったり、
うんうんうん、
花が描いてあったりとかいうそういう具体的なものを描くとかいうのもありますし、はいはい、
うん、
まあ、あとそうですね、写真やってる人もいましたし、
はいはいはい、
あと、まあ、普通の、ね、洋画描いてる人もいましたし、
うんうん、
まあ、私みたいに目も張ってる人もいましたし、
はいはい、
ね、
うん、
うん、鉛筆でずっと描いてるような人もありましたし、
お
う、うん、イラストみたいなのも描いてる人もいたと思うんですよね。
へ、うん、
肥後賞っていうのはそれこそ抽象絵画ですよね、う
ん、はいはいはい、はい、
抽象絵画とか、まあ、そういった感じのものですね。
うーん、
それを主にやってる人たちですよね。
おー、あ、でもその中にも写真だったり絵だったり、
まあ、写真使ってる人も私もありましたね、う
ん、おー、いろいろあんだ、うん、
まあでも他の人が多かったのかな。
へえ。
他の人見たんですけどね。
でもなんか不思議な感じですね。なんか肥後賞の方に写真の人が多いっていうのはね。
いやいや、具象の方に多かったんですよ。
ああ、具象の方か。
うん、
そうだ、
ん、よ。で、
うんうんうん、
で写真なんかはね、割合デザイン科に写真科っていうのもあったんで、うん、
はいはい。
こっちの方に行っちゃってる人もいたり、
うんうんうん、
うん、いろいろだったんですよね。
おー、そのカテゴライズがなんか面白いですね。
そうなんですよ。
おー、うん、そっかそっか。
1、2年の時にも、
うん、
あの絵とかデッサンとかそういう油絵とかもやったりするんですけど、
うんうん、
版画もやったりとか、
うん、
日本画もやったりとか、
うん、
あと彫刻やったり、
うん、
あとはですね、写真のね、暗室作業なんかもあったりして。
へえ、そんなこともやるんだ。
うん、いろんなことやりましたね。
へえ、そこそこ。
でもまあ普通のっていうか一般の美大になると、
うん、
やっぱり1年はデッサンと絵画とか、
うん、
いうのが多くって3年からそれぞれの絵に分かれていくとかいうのも、
うん、
が大変ですけどね。
なるほどね、
うん。
で、実際これ、学校を卒業すると、みんな、アーティストなの？いわゆる芸術家さんになるの？
まあ、それはそうですよね。
だよね。
多少でも多少でもなれるわけですからね。ただ、あの、まあ、私の学校で多かったのが、まず教職とか入る人が多かったり。
ああ、そっかそっか、先生ね。
先生ね。はいはい。先生出して入ってる人もいましたしね。
は
い
は
い
は
い、それやりながら、うん、あの今でも作家活動してる人いますしね、
うんうんうんうん、
人たち多かったし、まあ、もちろん一般の企業に入って、
うん、
企業で例えばその私の頃だとデザイナーになっちゃう人も結構いたんですよね。
おお、なるほどね、うん、へえ、
デザイナーとして入社したりとか、
うん、
でも本当一部だったんですけど、
うんうん
うん、あとは、まあ、その頃からゲーム会社とかに入った人たちもいましたね。
へえ、なるほどね。
まああと海外行って、
うん、
あの活動してる人も出ましたしね。
うんうんうん。
本当いろ、うん、多分今もし同窓会とかあったならいろんな分野の人が集まるんじゃないかなと思いますね。
そうなんだ。へえ。
もちろんね、主婦とかやってる人たちもいるし。
うんうんうん。学芸員っていうのはこういう学校出たらなれるの？
まあそうなんです。あのそういう資格、そういう課程がある大学で、
うん、
あの大学卒業でっていうことですね、条件は確か。
へえ、はいはい。
それは、
うん、
あのそういう美術の絵を描く方も、まあ、もうちょこちょこやったりするんですけど、
うん、
主にあの概論というかこう概念というか、
うん、
論文書いたりとか、
はい、
そういう科ですよね。美術史科とか、
はいはいはいはい、
そういうところに行った人が大体そういうところにね、
うん、
学芸になったりっていうことみたいですね。
なるほどね。
日本の美術史を勉強したりとかね、
うんうんうん、
ということで論文書いたりっていうコースも ありましたしね。
うん、なるほどね。そこそこ、まあ、なんかそういう、なんだろう、自分の作品を作ろうと いう人たちばっかりが集まってるとこ学校なんだもん ね、 ね、なんかそれもすごそうな、
でもそれが当たり前なんですよね。
ああなるほど、
当たり前だから普通の人だったらね、そういう作り始めるっていうのがまず大変だと思うんですけど、
うんうん、
それを始めて、まあ私みたいに高校から始めたみたいな人も大勢いるし、
うん、
まあ、子供の頃からやってたよみたいな人もいるし、
うんうんうん、
現役で入ったりっていう人もいましたからね、
うん、
まあ、それぞれなんですけど、とにかくなんか作ってる人たち、うん、別に絵画に限らず音楽やってるよみたいな人もいましたしね。
へえ、そうなんだ。
写真でも、うん、まあ、試験はね絵で受けるわけなんですけど、
うん、
主に音楽活動が主だったみたいな人もいますしね。
へえ、美術学校で音楽がメインっていうのもなんかすごいですね。音楽という
か、まあまあ、言うとバンド活動とか、
うんうん、
そういう人も言いましたしね。
へえ、その試験は何、絵を描くの？
絵を描くんですよ。
へ
え、最初に、うん、私の学校は学科があって、
はいはい、
それで2教科選ぶんですけど、
うん、
それでまあ一定の点数いったら二次があるんですよね。
うんうん、
それでその二次で油、私が行ったところは油絵描いたんですよ。
へえ、
でまあ、デザイン科だったりデッサンだったり、
うん、
ポスターからでいろいろやったりとか、
はいはい、
うん、彫刻科だったらデッサン、まあ調査やったのかな、うん、まあ、でも私はその、うん、朝9時ぐらいから夕方5時ぐらいにまで8時間ぐらいで1枚を描くっていう、うん、
そうか、
モデルさんが座ってるんですよ。
ほうほうほう、
モデルさんがボール持って座ってたんですよね。
ボール持ってんだ、はい、ほうほう、
そういう試験でしたね。
その2教科っていうのは、
例えば国語が得意だったら、
うん、
国語と、あと私は国語と社会だったんですけど、
はいはいはい、あ、そういう、
あと、
う
ん、もちろん美術っていう学科もあったし、
うん、
うん、自分の好きな、例えば数学だけで、数学と、ね、理科っていうので選んで入った人もいるかもしれないし。
へえ、あ、じゃあそういう一般的な科目を2教科試験を受けて通れば、今度
第2次に行けると、
実技というか絵を描いたりとかっていうことなんだ。
へえ、なんですね。
なるほどね。
ただ例えば芸大とかになると、
はい、
もちろん一時が、一時っていうか、うん、まあ、共通一時受けた、共通一時か、今センターテストですけど、
うん、
センターテストを受けた後に、
うん、
一時はデッサンで、二時がアプライでっていうようなね。
へ
ぇ、今現在ちょっとどうなってるか分かんないんですけど、
うんうん
うん、っていうやり方もありますしね。
すごいね、でも試験で8時間とかっていう試験時間っていうのもね。
足りない人もやっぱりいますしね。
ああそうなんだ、うん、
大体油絵の具っていうのが乾きが遅いので、
はいはいはい、
まだ8時間じゃ乾かない絵の具ばっかりなんでね。
あ、なるほどね。あ、そうなんだ、油絵ってそうなんだ、8時間じゃ乾かないんだ。
まあ、乾くのもあるんですよ、うん、早いのと遅いのとあったりして、
うん、
まあ、その辺は工夫しながらやるわけなんですけど。
へえ、え、ね、そう
乾かないですね。
なんてなんて、
油入ってて、それがこう化学反応を起こして固まるまでに時間かかるので。
ああそういうことか、うん、へえ、その早いの遅いのっていうのは、
まあ、だから当時はその油使い分けたりとか、
ほうほうほう、
絵の具っていうのは油にこう顔料が混ぜてあったり、
うん、
そういうちょっとボディって言って、どういうんだろう、接着剤的なものですね、
はいはいはい、
入ったりしてるんで、それの入れる薬品というか油というか、そういうのを、
うん、
調節したりですとかすれば早くできますし、
へ
え、早く乾く油、遅く乾く油っていうのはあるし、
ほうほうほう、
それをどうするかっていうのですね。
うーん、そうなんだ、油絵ってそんな感じなんだね。
で、私は高校の時に始めた時は、
うん、
もう1日変えたら次の日ねっていう感じだったんですけど、
はいはいはい、
うん、でも受験になるとそうはいかなくなってきて、
うん、
まあ、そのために受験予備校とかいうのも存在するんですけども、
へ
え、絵ばっかり描いてる予備校なんですね。
うん、
そういうのがあったりして、
へえ、
今1日で描くわけなんですけどね。
そうなんだ、
うん、
へえ、 え、それはまあ学校通ってたんだからうまくいったんでしょうけど、どうだったんですかその試験は。
まあ、でも私なんかは、うん、もうこぼれだったので、ほほ受かるか分かんねえぞとか言われながらも1時取って、はい、うん、で2時のやつもまあまあ頑張ってこいとか言われながら、
うんうん、
それで受けに行ったんですけど、
はい、
で後で言われたのが、
うん、
お前は相当うまく書いたか、
うん、
なって言われたりとか
して、
うまくいったんだなとか言われて、
え、何がうまくいった、
うん、あのその絵がね、うんうん、上手に描けたんだな、
お
描けたんだとか言って言われて、
へえ、
うん、でもそれ8時間で、うん、私当時ね、あの人の肌描くのに緑色の絵の具使ってたんですよ。
緑色、
うん、
ほう、
緑の絵の具をいろいろ使って、
うん、
なんか顔なんかもそういう色じゃなくって、
うん、
顔の質感っていうのはあるじゃないですか、なんかこうつるっとしたところとゴツゴツしたところ、
はいはい、うんうんうん、
そういうのを選んで描くようになったら、
うん、
なんか緑と白ぐらいしか使わなくなっちゃって、確かね、その時も、ね、
うん、
緑と白で描いて出したんですよ、
うんうんうん、
そしたら受かったんですけど、
え、なんか宇宙人みたいな絵を描いて出したってこと？
宇宙人でもなかったんですよ。
緑で描いて？
緑で描いたんですよね。
へ
ぇー。だったんですよ。
だ
から事前に緑の絵の具とか練っていきましたもんね。
あ、そうなんだ。
で道具とかもちろん自分の持ってくんですけど、
うんうん、
絵の具って持ってったり。
へぇー、なんかその試験の8時間っていうのはすごい興味あるな。どんな感じだったの？あっという間。
やっぱりあっという間ですよね。
うん、やっぱ必死になったら8時間なんて足らないぐらいだもん
ね。ないと思いますね。ましてや乾かないものだし。で、まずそのモデルさんだから人物だから、
うんうん、
立ちとか撮っていくのね、うん、大変。
そうか、すごいな、面白いです、ね、
う
ん。
そういう試験でしたね。
なるほどね。おお、まあなんかちょっと。学校云々よりそう、ちょっと試験にスポットが当たってしまったような感じがするんです
けど、うん、まあでも割と日本ぐらいじゃないのかな、結構あの他のね、
うん、
海外とか美術学校だと作品をね持ってきてそれについて語らせるとかいうのもあるみたいだし、
ああなるほどね、うん、へえ、
やってもデッサンぐらいまでだったりするのかな、
ああそうなんだ、へえ、
だから割と特殊技術も必要になってくるような違って、そのね受験のために絵を描くのがすごい、受験の絵とか言ってですよね、みんなその受験の絵と自分に描きたい絵が違うっていう人もいたし、
あ、まあそうでしょうね、
なんか本当絵始めてまだ 2,3 年ぐらいだったんで、そういう絵描くしかないやっていう感じもあったし、
ね、
でもそうそう、だからまあでもまあデッサンとかねそういうのは練習なん、うん、練習っていうかまあ日々積み重ねるもんなんでね、
うんうんうん、なるほど、なんか先生はもう、うん、
先生
どんな感じなんですか、
はい、あのその美大のその予備校っていうのは、うん、ほとんど芸大の学生だったりするんですね、
へえ、ああ、はいはいはい。
芸大の大学院の学生さんやりながら、
うん、
来てやってるとか、まあもちろん卒業して、
うん、
作家活動しながらやってるって人たちもいますし、
うんうん。
うん、そういう人が多いですね。
それは予備校の方でしょ？
予備校の方です。
おお、その。
で、まあ、で、大学の方になると、
うん、
もちろん、あの、普通に、こう、普通っていうか、あの、絵画、画家として活躍してる人が大学に来て教えるっていう、ね、
ああそうなんだ、
うん、まあ専任の先生になるとほとんど大学で制作してるわけなんですね、
ああなるほどね、
大学で制作したりアトリエで制作したりしながら、
うんうんうん、
わけですね、
うん、なんかすごいね、なんか先生、まあ当たり前っちゃ当たり前だけど先生も生徒もそういう、ね、作家とかアーティストばっかりがその中にいるわけだもんね、
そうですね、だからあのよく展覧会とか見に行って、
うん、
実は何々大学の先生だったとかね、
あへえ、そういうのもあったんだ、
うん、だから、うん、あの自分の好きな絵に好きな画家の先生に習いたいからって言って 選ぶっていうこともありでしょうし ね、
うんうんうん、
ね、今の現代美術の作家だったらいろんな先生もいるし、
うん
うん、
おお、そうかそうか、いやなんかすごいところな気がしますが、またちょっと時間があるときはね、
はい、
高野さんがアートの道を進んでいる奇跡の部分で教えてもらえるようなところをちょっといろいろと、
そう大げさな、
ね、いやちょっとねやっぱり興味はあるけどちょっと敷居が高いとかね、そんな感じが僕はあったので、うん、まあいろいろ面白いお話も聞けそうなので時間があるときはいろいろ質問させてもらって、はい、話を聞いていきたいな。
いろんな人に聞いたいと思いますけどね。
はい。ということで、今回は2つ美術展のご案内と、美術学校ってどんなところというようなお話をしてまいりました。お届けしましたのは半助と。
はい、何事にも驚かない。新年度釣りしようかどうしようかという高野でした。
はい。ではまた来週。Thank you.